男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
食欲はあるんですよ。
日本って言うたら恨みじゃないですか、恩じゃないですか。あの時あんなことされて、はいはい、女も寝取られて、
妖怪とかね、
おかげで私なんか変な毒飲まされて、
それ四谷怪談ですね。
頭腫れてもうてっていうのが日本、なんとなく根拠分かるじゃないですか、うんうんうん、こいつ殺されてもしゃあない、
うんうんうん、
でも向こうのやつの怖いのって、うん、何もしてないのに食われるんですよ、
うん、
あのなんか日本の妖怪にも似た感じ、ただ帰ってるだけやのに、うん、驚かされるみたいな、えーってなるやつ。
ただね、やっぱね、その、うん、国民性で言うと、はい、ゾンビって、はい、やっぱあのクリスチャンの文化のものではありますよ、
うん、なんでそこの考えっていうのは何なの。
やっぱ新約聖書の一番のラスト、
はい、
あのヨハネの黙示録、
はい、
あれは最後に
地獄の黙示録じゃなくて、
じゃなくて
ヘリコプターいっぱい飛んでくるやつ、
ね、あの泥の中からあのチャーリーシーンのお父ちゃんが顔出すやつじゃなくて、
じゃなくて、
じゃなくて、あのヨハネの黙示録なんかは、
はい、
審判の日、
はい、
あの死者が全員蘇ってきて、
はい、
お前天国お前地獄って言って一斉にやるんやでみたいな。
決めるんすかそんなこと、
そこに至るまでの過程が描かれてるところで、
はい、
もう世の中むちゃくちゃなるっていう、
はい、
それをなやっぱりゾンビに投影してるところってあると思います。
そういうところが聖書から始まってる怖いところがあるんですね、う
ん、だからあのそのキリスト教関係あんまり知らんいう人がおるんやったら、うん、ウィキペディアでフォーホースメン、
フォーえ馬が4つ、
あの、ホースメン、
ファティマの第3の予言って
あの馬に乗った人が4人、
はい、
とかあの辺の単語調べて、
はい、
あそんな話なんやって知ってから、うん、あのゾンビモンの映画見た方が、
はい、
多分世界観は共有しやすい。
聖書に基づいて進んでる、
うん、
基づいてるのはやっぱベースですからね。そこが
やっぱりアメリカ人がそこに、うん、あのゾンビにハマるのは、
はい、
多分そのやっぱりあの子供の時から、
はい、
仏さんがなみたいな言うてるレベルで、
はい、
あのアメリカ人 そのクリスあのカトリックとかの考え方に触れてるから、
はい、
だからそこで、
はい、そんなんしたらお前ゾンビになんぞって言われるの。
あんなことなんねやっていうところに相当つきやすいっていうのはあると思う。
もう食われんぞえ
あんなはやくちゃな状態になんねんぞっていう。
いやいや僕一人だけで作れるもんでもないですし、あの世界僕そこまでのもんでもないと思うんすわ
そのそこまでのもんっていう想像ができるできないっていうのは、
うん、
日本人よりアメリカ人の方がゾンビも好きやと思う。
ああそうなんや、うん、あれはだから結局その哲学的なちょっと宗教的な、
宗教はある程度やっぱ投影されてる部分はあると思います。
ああそうなんですか、ね、宗教観だね結局。
あの日本人が化け物の話作ると、
うん、
やっぱ妖怪の要素って入るじゃないですか。
お化けのどっかから、うん、もう見ず知らずの世界から来てる、
うん、
あのなんかあれじゃないですか、
うん、あの例えばあの日本人に、うん、あの可愛いお化けの話作れって言っても、うん、キャスパーはできないでしょ。
キャスパー作れない
でしょ、うん、あれやっぱアメリカ人やから作れるみたいなのあるじゃないですか。
あそうそうそう、まあ、
それと同じように、うん、あの死んだ人間がいっぱい蘇ってくる話を作れって言った時に、うん、アメリカ人はゾンビ的な話になるでしょうけど、
はい、
日本人やったら別の話になるし、うん、中国人に作らせたらキョンシーになるじゃないですか。
中国人にしたら多分ジャッキー・チェンの話になると思うんですよ、
うん、
カンフーでなんとかするよ、
うんうんうんうん、その辺の民族性みたいなのはやっぱあるん で、
はいはいはい、
でそこの民族性をある程度、まあ、一応あの理解する程度にはキリスト教を把握してから見た方が、はい、多分あの腑に落ちやすい、
はいはいはい、
とは思います。
それはでも一理あるね、
うん、
僕らもやっぱり仏教的なところにいてる人らではやっぱり理解しがたいところが、
うん、だからあの死んだ人間が一みんな
うん、
あのこの世の中にうわーって来るねんって言われたら、
う
ん、あお盆って思うじゃないですか。
なすびっていうなすびに割り箸っていう話じゃないですか。
精霊馬よねっていう、
向かい火ね、
うん、
しないといけないやんとかなるじゃないですか。
でもキリスト教の人間からすると、はい、死んだ人間が一斉に帰ってくるって言われると、はい、審判の日なんですよ。
食うのっていう飯っていう話
だからもう墓場から一斉に蘇ってくる、はい、
スリラーな感じなわけですね、うんうん、ボコッと出てきてそこの文化の違いっていうのがあるからな。
そうそうそう、あ、
死に死ぬに死ねない、
そうそうそう、あ、
感じっていうのが生まれるんですか。はあ、
すごい。っていうのは見ててちょっと考えましたね。
ああ、そうなんですよ。僕らもう飽きませんわ。え、今回は、うん、ずっとね、ずっとビクビクしてる俺。座って、もうやばいねとか。
え、もう純粋に怖かった。
もう純粋にね、怖いとかじゃないんですよね。もうあかんてっていう。でっかい声で歌ったあかんねん
逃げてっていう
彼らあかんねんってでもそれ一匹でも入ってくれそれで終わりじゃないですか。
そうそうそうそう、
もうその一匹感っていうこうギリギリ感がね、うん、もうあかんもうそんなんしたアホ一人おったらこの世界崩壊すんねんなっていうぐらいの
うん、そうそうそう、
あの感じ、
うかつは罪、
それがなんかみんなで頑張ろうぜみたいなことで、うん、歌なんか歌ったらそんなん外におるゾンビどんだけおると思ってんの
ね、
それがやってきてみんなで、あらら、食い散らかすわけですからあれはね
怖い、
あれ怖い、なんの夢も希望もない感じってあるじゃないですか
はいはいはい、
はい、助からんこれじゃ救われんっていう悪くしてるわけじゃないのにその感覚がねなんかずっともハラハラドキドキなんですよ
いい映画じゃないですか。
でも2時間ハラハラできる映画って、うん、なかなかないんですよ。
なかなかない、なかなかない、うん、スターウォーズも途中だれる
だれるし興味の映画なんて全部だれるんですよ、
うん、
でもこの緊張感を2時間持ちながら、うん、ずーっと見てられる映画って、
うん、
で時々うっつかなったりどういう意味見られたんちゃう隣にとか
大体ね1時間10分ぐらいの時にあれ今どれぐらい時間経ったかなって気になる瞬間ってあるじゃないですか、
はい、
なかったです
マジで、
はい、
俺は早く終わってほしいんで、うん、もうあかんここもう山でしょここって
あもういたたまれない
もういたたまれないっていうかもう早くあれお化け屋敷もうゴールでしょの感覚ですよ
あなるほどね、
うん、あだからもうちょっとこれはブラッド・ピットはもうちょっとあかんな、
うん、
やばい話なっとんなあいうことですよ、
うん、
だからもうずっとハラハラしてた、
うん、いやだからね原作の小説は、うんまあ、ずっとインタビュー形式なんで、
はいはい、
ハラハラする状況をずっと経験してたんですよっていう人のお話を聞く感じなんですよ、
うんはいはい、だからもうゾンビと人間がちょっとある程度隔離されて、
うん、ちょっともう落ち着きましたっていう時に
若干平和になってる時代
なんかあなた大変やったそうですねみたいなのが何十人と、
うん、
こう出てくる、
うんうん、
みたいな話して、
うん、
で映画の中ではインドの将軍がこんなこと言うてたよみたいなのが、
うん、
こう伝え話として出てくるじゃないですか、
はいはい、
でそのインドの将軍が、うん、もうえらいことになってる時に、
はい、
横にいてた兵士の生き残りの話とか、
はい、
そういう話なんですよ。でその時にあきっとこういう状況なんだったんだろうと、
うん、
行間を読めば読むほど、
はい、
映画を見た時にその読んだ行間がまさに出てくるんで、
うん、
うわこれってなるんですよ。
もう映画やから、うん、それなりに盛り上げだから、うん、あれですけどもうまさに紙一重で助かっていく瞬間ばっかりじゃないですか。
そうそうそう
映画って、うん、もうめっちゃラッキーな人なんですよ、
うんうんうん、
見てると、
うん
いやー死んでるでブラッドっていう今のは死んでると思うねんな俺、うん、申し訳ないけど
もう間一髪にする
間一髪どころじゃないっすよラッキーまさにラッキー
あの首の皮一枚
そうそうそうそう、うん、で助かってるって感じが
ね
あれはすごかったな
まあだから 映画の主人公って感じではあるんですけどね。
映画映画してるますわ、うんうんうん、ちゃんと、うん、パニック映画前としてる映画ですわ、うんうん、この世の中にゾンビがいたらこうなりますっていう映画です。
そうそうそう、う
ん、みんな大変なことになりますっていう、ね、違うですわ、アホですっていう映画じゃないですか。
犬賢いっていう、
犬賢いのにスチュワーデスはアホですっていう映画でしょ。
うんうん、うん、
今回のやつはあれは
いや
すごかった、
うんうん、
疲れた、もうほんま疲れた、
あ
くったくた終わったらうえーって感じしてるぞ。
いや僕は見たいものの半分は見れたんです。
あ、自分がやっぱりほらなんていうの、文字で見読んでると想像する部分がある。
そうです、その想像した部分 の、うん、そのまあテレビで流せる方は全部出てきます、
うんうん、
テレビで流せない方はほんまに出てこないです。
全部カットです。
全部カットです。
うん、うん、そうでしょ。まあ、それをでも文字で表現するってすごいですね。
あのね、
えぐーってなるんでしょ。
原作には、うん、そのあのこのゾンビが増え続ける状況は、
はい、
あの最初、うん、南アフリカ狂言病っていう病名で広まるんです、
はい、うんうん、
でアメリカ人のある一人の人間が、
はい、
狂犬病にはこれが効くよって言って、
はい、
狂犬病のワクチンを、
はい、
すっごい広告売って売るんです、
はいはい、
でみんな買うんです、
はい、
でそれ狂犬病の薬なんですよ、
はい、
ゾンビになるの狂犬病関係ないんですよ、
はい、
で、はい、大儲けするでしょ、
はい、
大儲けした金で、
はい、
南極基地の住む権利を買って、
はい、
その人は金を山ほど持った状態で南極基地で
逃げるんや、
快適な暮らしを続けてて、
はい、
で状況が収まったよっていう時にインタビュアーが来て、
はいはい、
あなたはなんか薬で大儲けしましたよね、したよ、
はい、
でもみんなあのゾンビになる病気に効くと思って買ったじゃないですか、買ったねって、
はいはい、
両親は痛まないんですか、うん、僕が打ったのは狂犬病の薬やってっていう狂犬病の薬を打ったから、はいはいはい、それは聞かなくても仕方がないよね。
いやみんな何に使うかは別やから、
うん
うん、
あたまたまそれはみんなゾンビになるやなんやみたいな話の時に、うん、あの薬買ったから、まあ、その影響はあるんやろうけど、うん、それは僕悪いんかな、
聞こう
よって言ってる人のインタビューとか、
おおきついっすね、話がかなりきついっすね。それ無理やね。そういう人道的、非人道的な人間が出て
くる。だからまあみんな僕のことを恨んでると思うけど、これで安心やとか思った人いると思うから、
うん、
まああの世で僕のことを待ってるっていう人はいるんやろうけども、
ええ、
今俺にお金を返せっていうのはやめてねみたいな。
あ、もう一流のあのなんか詐欺集団みたいな。
そんな話が結構随所随所に出てくる。
へー。あ、だから人間の結局そのカルマというかそういう話やね。
結構そんな感じ。
結構その悪いやつもおって、
うん、
わそれで金儲けする人間もおっている
し、その間違った指示を出したせいで偉いことを引き起こした人が、
うわしまったみたいな
って思ってるけども、それは認めないとか、
うんうんうん、
俺は俺のあの時の職務を全うしただけって言ってるとか、
はいはいはい、あのスーパーマンが誰も出てきませんみたいな、
うん、あの避難してる時にもうだんだんその ある一時まではコミュニティが機能してたけど、それがだんだん崩壊してきましたと、
うん、
で崩壊してくると食料もないと、
うん、
あ、生いきます、
生いきましょう、
生2つ、うん、でコミュニティが崩壊して食料もなくなったっていう時に、うん、家族の中でお父さんとお母さんがすごい喧嘩してたんですと、
うん、
でお母さんはもうあそこの家に頼もうって言ってるけども、うん、お父さんはいやそれだけは絶対にダメだって言ってたと、
うん、
すごい大喧嘩してたと、
うん、
でもある時お父さんが折れて、
うん、
じゃあまあ、あのあそこの家に頼むんやったら、
うん、
俺がお願いしてくる、
ああ行くわ
行くわ、
なんか悪いけどな
って言った日に、
うん、
あのお父さんはあの温かい、
はい、
あのお肉いっぱいのシチューを、
はい、
あの持ってきてくれたんです、
はいはい、
まあその後私もそういう判断に迫られたんですけどね、
はい、
終わりっていう話があって、
はい、
どうもそれは死んだ人の肉を食ってるよなとかそんな話
結構ハードな話ですか、
うん、で その人が逃げたところっていうのがカナダの北部で、はい、冬場は、はい、あのゾンビが凍るんで、はいはい、動けなくなるから、
だからセーフゾーンという最後に
出てきた、ね、そう
です、
あれ、あの原作読んでる人間からすると、カナダのセーフゾーンに行ったよっていう話になった時に、あ、とりあえずしのげる場所には行ったんやなっていうのは一回ホッとするんです。あ、
そうだよ、だから連中は凍ってるから、
そう、うん、冬場は動けないんですよ。
あ、そうか、体温がないから凍るんや、ゾンビって、
あの循環器系が機能してないんで、はいはいはい、全く凍っちゃうんですよ、
はいはい、
動けないんですよ、
おうおう、あ、だからセーフゾーンですね、うん、あれね、
そうそうそう、
なるほどな、
うんうん、そんな話が延々続きますけどね。
よう、なんか重くならんとそれ最後まで読めるもんですな。
だってさっきのね、そのね、シチューの話してた人が、はい、そのまあ娘で、でその逃げ出た当時は5歳ぐらいです、
うん、
で今あれから十数年経ってるんで、うん、結構大人ですって、
はい、
はい、
あ、 ありがとう、ありがとうございます、
うん、で彼女はそう言いながら、ね、もう大変やったんですよあの時期って言いながら、凍ってるゾンビの頭をハンマーで殴り飛ばすとか、そういう
ああ、だからその自分を守れながら殺すっていうその感覚ですな。
そうです、そうです、だからもうあの言うたら地獄の釜の蓋が開いて、うん、開きっぱなしになったけど、うん、なんとか人間続いてますよみたいなのが原作の世界観です。
ああ、ギリギリのゾーンでなんとか耐えてますと。
そうそうそう、
そのためにはこういうこともやるけど、今あなたたちがそういうことを読むと、
うん、
ひどいと思うけど、
う
ギリギリのゾーンやったらやるでっていうこと、
うん、そうそうそう、
そういうこと言うんや、
うん、
あ、そう、
だから原作でも北朝鮮の話って一瞬出てくるんですけど、あの状況が各国の政府に知れ渡っていく段階から、
はい、
北朝鮮の人間のその反応が他の国から把握できなくなる、
はい、
でついには最終的にいろんな軍事衛星とかああいったもので調べても、
はいはい、
北朝鮮の人間っていうものを確認できなくなると、
はいはいはい、
でその状態が十数年続いてると、
はいはいはい、
あの2000何百万人いる人間は一体どこへ行ったんだって言ったまま、
うん、
原作ではそのまま触れられないんです、
はいはい
はい、でそれの答えが今回の映画に含まれていたりとか、
含まれてるんや、
うん、
はい、
だから今回の映画では全員が全員歯を抜いて、
はい、あ、
で、あの軍事衛星で見れないってことは一斉に地下基地に潜ってるんです、
はいはいはい、
で潜ったまま地上がどうなってるかともかくとして、ずっとそのままこもり続けてるって原作につながっていくんです。
ああ、なるほどな、うん、そんなこと言うてましたな。
そうです、
なんとなくね、
だからあれを映画で見てて、
うん、
あ、そういうことかっていうのが、
答えはそれなのねっていうことだよ。
歯抜いてる話はこちらは知らないままや
ったんで、うん、噛まない
噛まない噛めない、
うん、噛めんかったら大丈夫なんですか。
一応あの、噛まれることによって感染するっていう、
噛まれるけど、うん、なんか注入しないとダメですよ、毒注入せんだから。
それはウイルス、
あ、噛むとウイルス、
うん、
それで
噛むとその頭部に多分そのウイルスを増幅させる器官があるとか、
はいはい、
多分なんか設定はあると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、
それが、うん、噛むっていう、
そうそうそう、ただその原作読んでる人間からすると、うん、その今回ブラッド・ピットのおかげでああなるじゃないですか、
はい、
あれも、うん、あの原作のワンシーンやって考えると、
ええ、
え、それ結局聞いたんっていう、
うん、
その怖さが最後に残るっていう、
うん、
それはあの十数年続いたそのワールドウォーの最初の何年かの話だけであって、
うん、
そっからまた状況変わるんちゃうんって、
だからこっからまだまだね、
うん、
だからそれに対応するがあるじゃないですか、
うん、
いろんな漫画でもあるし、
は
い、いろんなね、ジョジョみたいなもんでもええやろけど、はいはい、この前回はこれが聞いたのに今回はこれ聞きませんみたいな話ってそ
う
そ
う、うん、
あるわけでしょ。
だからその原作の感じでいくと、
うん、
とブラッド・ピットは言っていたが、
はい、
彼のその、あの出した答えというのは一時的なものであって、その後耐性菌みたいなものが発生したことにより状況はまた元に戻ったって言って、
う
ん、最後またその次の話とかなりそうな
2年後、
うん、
なんかこのパート2がもしあるとしたら
あるとすれば
こいつこれでは死なないっていう話が中で出てくるわけでしょ。 そうそう、前回も聞いていたのに、そう今回はダメだよっていうことをみんなで会議するみたいな、
うん、なんかそんな話になりそうなね、
うんうん、これはありますよ、うん、あれは、
うんうん、そうそうそう、だから僕さっきの南極基地にこもってた人の話で思ったんですけど、僕らの最後の最後の方で、はい、なんかあるウイルスに感染するとゾンビに襲われない、うん、っていう話が出ました、うん、っていう時のそのウイルスは僕狂犬病やと思ったんですよ、
はいはいはい、
でその狂犬病にかかっていればゾンビに襲われないけども、うん、その南極基地に引きこもったやつが狂犬病にかからないワクチンを大量にばらまいたせいで、
はい、
その、ゾンビに襲われることから逃げれたはずの人が、
はい、
狂犬病にかからなくなったからみんな襲われ続けたっていう話に持っていくんかなって思った。
ああ、なるほどね、うん、だから原作に比較的近い落とし方をしよう
するんかなって思ったんですけど、違うかったんですけど、
ね、全然普通 の、 あのハリウッド映画に、
そうそうそうそう、
なりましたけどね、うん、だまあ面白かったんじゃないですか。
面白かったです。
久しぶりにこんだけハラハラできる映画はなかったわ。
ローンレンジャーはあんまりハラハラしなかったですか。
ローンレンジャーはね、うん、ハラハラしないですね。ハラハラしないんですけど、うん、構成から何からにこう、うん、はーってなる。好きよ、俺たちそういう内容好きよっていう。
こうなるやろなって思ったらなったねっていう。
うん、っていうかその演出がすごい、やっぱりディズニーの最高峰の演出っていうか、音でも演出で酔わせるし、最後の映像でも酔わせるしっていうのがローンレンジャーやったんですよ。まあ言うたら正統派ですわ。最後にガーッと気持ちを盛り上げて、盛り上げたまま終わらせる、
タララッタララッタララッタッタッ、
それを言うな
っちゅう。いや、あれ元々ありきやから。
だからそれも全然ほら、なんていうの、俺らもう知らないところでの話じゃないですか、ローンレンジャーって。でもあ、これが全部ガーッとつながっていく最後の数十分で、全部パズルのピースがガーッとはまっていく話なんですよ。そういうことなの。昔のお父さんとかおじいさんが言うてたことってこういうことなのねっていうのが全部こうガーッと溶けていって、しかも現代風にアレンジされてるからかっこいいんですよね。うん、それはこれはありやなっていう映画じゃないですか。
っていう一方、ワールド・オー・ゼットは、
はい、
あのずっとうーわっていう、
びっくりした、何やねん今、びっくりするやんけ自分ほんまに、
っていうのを消化できないぐらいで次のうわっていう、
でもこんな中ブラッド・ピットはなぜ助かり続けるのっていう映画じゃないですか。
ずっと無事っていう、
この人多分な超ラッキーな人やで、うん、いう話が最後まで続く。
あのね、あの頭一回割れても治りそう、
うん、死んでも生き返る人
ゾンビじゃ、
死んでゾンビにならない。うん、やってることがやっぱり、ね、強烈なんですよね、ブラッド・ピットはね。あんな状況でよく、
うん、
国連の、ね、社員なんですね。
あのね、多分ですけど、ね、マン・オブ・スチールのスーパーマンでも、はい、もうちょっと多分死にそうになると思います、
はい、もうちょっとピンチきます、
もうちょっとピンチになると思います。
あ、だから、まあ、相変わらずブラッド・ピットはスーパーマンだなと、
うん、
思った作品でした。
ちょっとある種ギャグ入ってますもんね。
だから、その状況ではな。自分助からんし、タイミング良すぎるし、
うん、
ようやったな。ラッキーに次ぐラッキーやなっていう話じゃないですか、うん、あのほら地下鉄乗ろうと思って、うん、ああちょっと次なんやろ、千里中央行きやったらええなと思って乗ろうかなと思ったら、新大阪行きが来るのが、
はい、
千中行きがちゃんと来たみたいな。
あの中本行きとか、
うん、そうそうそう、中本と天王寺で終わるやつが、
うん、
ね、俺中本の方面行きたいんやから、
あのね、もっと言うと、あの帰る時間が割と不規則な生活をしているにもかかわらず、中本まで行きたい人やと、中本まで行きたい人やけど、これまでの人生で中本以外に出会ったことがないから、手の時期あんのって言って55歳で言ってる人ぐらいの幸運ですよ。
そうです。あ、天王寺で泊まる電車ってあんの？
っていうか、あのみんなたまに言うので、ちょっと一個不思議なことあるんだけど、 赤信号って何ぐらいでね
俺ずっとあれでずっとブルー
えずっと青しかついたことないやん。ああ俺青の時横赤ぐらいの、
うん、であのなんかあれですよ一緒に同僚の子とあれで今日あのあのなんとか同じ隣に座ってるあの子、うん、なんとかちゃん来てへんけど、うん、どうなったんって言ったら食われましたあいつにえなんなんなんなんそんな話面白そうやんでもゾンビやったらしいですねえゾンビって何
俺何も言われたことない
またオカルトお前好きなムーみたいな話
あのねだからねあの今回のブラッド・ピットの役どころを、ね、ブラッド・ピットのあのなんたらっていう役名やと思うから、はい、あのちょっと面白に感じてしまうやと思うんですよ、あのね多分ね今回ブラッド・ピットがやってた役は、うん、キリコ・キュービーです
はいはいやたらピンチは訪れるけど も全然
そうなぜならキリコ・キュービーは助かる運命の人だからっていうのと同じぐらいの、うん、あの生き残り方、
うん、だってみんなお前だけは助かれみたいな話を言うてくるわけでしょ
だから最後の最後のお前の鬼引き、
あなんか20分の1のやつ引いたねっていう
これやろみたいなやつね
当たるわ自分引き強いわそんな無理やわ俺勝たれへんわ
だってね冷静に考えるとあのゾンビに襲われなくなるためのこれを選ぶっていう時に天然痘やったでしょ答えが
あそうなんやあれ天然痘やったんですか
天然痘のある一種を打つと大丈夫って話やったんですけど、はい、天然痘やったら、はい、いろいろ映るでしょ
映ります
周りの人に映るじゃないですか、はい、ってことは、はい、あるそのブラックっていうんですか、
はい、
一体はこの天然痘にかかったから襲われてませんとかにならないとおかしいのに、子供一人だけ襲われなかったとか、
はい、
おっちゃん一人だけ襲われなかったみたいな状況になってたじゃないですか、
はい、
辻褄合わへんでしょ
だから違うんですよあれいろんな要素、うん、エッセンスがあって、うん、例えば、うん、あの俺と、うんジャスさんがね、うん、おったとしますほんでここに今この飲んでる場にゾンビ現れたとしますよ、はいはい、ほんなら、うん、俺は食われるわけです、
はいはい、
健康やから、
はいはい、
でもジャスさんは襲われないんです
すごい
や
から
そこ
だから
でもうわ痛風おるわこれ
いや
不安し
痛風が空気感染するんやったら、僕の近所の人って、ゾンビに全員襲われないでしょ
あの、あなたの街はね。
そうそうそう。でも、今回のあの映像の中では、はい、たくさん家族とかいる中で、
はい、
おじいさんだけ襲われないとか、
あ、そうか。
だから、
旦那だけ痛風セーフみたいな話
ね。僕は見てて思ったのは、あのおじいさんとか、あの子供は、一人だけ犬に噛まれて狂犬病を患ったけど、
ああ、なるほど。最初、そういう予想を立てたわけ
ですね。そういう助かり方したんやろなって思って見てたんですけど、違うやんけっていうね。
段取りちゃうやんけ。
そう なおかつ原作のその南極基地に立てこもったやつの話もあるから、そう世界にこんだけあの病気が広まったのは狂犬病に対するワクチンが広まってしまったせいやっていう。
だからそこら辺の非人道的な部分は全て排除。
そうです。そういう なんですか皮肉った部分みたいなのが、ね、全部そげ落ちてる。
なんか綺麗な綺麗に落とした綺麗にまとめた映画やったと、
うん、やったなと思った
いうことですね。
まあただただ映像の迫力は素晴らしい。
あそうっすか。俺って早すぎるなっていう感じはあったんですけどね。もうちょっとこうゾンビ感っていうの分からないですよ。ゾンビって映画見たことないから俺、うん、でももうちょっとこうなんか何にも思考性のなくて人間を食いますっていうだけの
でも引っ張ったところで像も作ってる人の映像が出てくるだけです
よりひどいやつ。
そうそうそう、
ズルズル言うてるやつ。
うわ
ー怖ー言うてるだけ。
そうそうそう。
あーそうか。だからそう いいとこに持っていったかな。
持っていったか。
綺麗な感じでゾンビ感、ゾンビの怖さをみんなに、
そうやと思います。
だからここからゾンビものを見よう ートする人にはすごく良かったんじゃないですか、うん、
と思います、
うん、
入門編としてはだから
ゾンビ入り口として
結構ね爽やかなゾンビ映画、
うん、あのだから最後にブラッド・ピットあたりが、うん、こっからあの何ですかリビング・オブ・ザ・デッドとかそういう話もございますんで
楽しんでいただければ
より内容の深い内容で皆さんに楽しんでいただける、
うん、
お話もございます
ので、そうそうそうそう
皆さんそちらの方もご覧くださいって言ってくれればね、
うん、さよならさよなら
そうよかったと思いますんで
次ぐらいバタリアンどうですか、
ね、そうそうやね、そうやね、ドラキュラの話でございますけど、
そうそうそうそう
話ができたと思うんですけど、
ですよ、ね、ちょっと僕トイレに、
はい、ということで皆さんさようなら今週も
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒ってい
うこと。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
ったか。坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。